ていうかね、今はねもうね、まあ、手に入りやすいじゃないですか。 CD も安く入るし、うん、もう今インターネットでほらダウンロードすれば何でも入るし、前やっぱ裏の頃ほらジャズ喫茶行かないと聞けなかった。
なるほど。
ですよね、うん、あのとにかく自分で買うっつっても、うん、まあせいぜいお小遣いで月1枚買えればいいぐらい。
わかるわかる、
とってもわかるでしょ、うん、他の聞きたいと思えばもうジャズ喫茶行くしかないんで、自分で買えなくは全然リクエストで買ってもらうんです。
ああ、そのジャズ喫茶の
今度こう出るからこうこれとこれと買ってみたいな。
水口さんは長崎出身なんですか？
生まれはね中国です。
あ、中国。それで物心ついてからこっちに来られ
た。いやいや、もう生まれてね多分1歳未満で来てるみたいですよ。
あ、じゃあ向こうの記憶はない
ないですね。10ヶ月ぐらいでこっちに戻ったみたいな。天津と都会にいたから割ともう1年後には戻れたの。
ジャズはいつぐらいから聴かれる？
ジャズはねもうねそのどっぷりハマっていうか、もともと中学ぐらいから聴いてたんだよね。
中学っていうと昭和、
僕は20年生まれだからもう30、3、4年ぐらい。そんなレコード売ってるわけじゃないっていうか、うん、まあ手にも入らんよぐらいだから、うん、あのたまたまうちはね親父が電気屋さんっていうか商売やってたから、あのいつもあの一日家の中でラジオが鳴ってた、
はいはいはい、
テレビもないし、
はいはい、
まあ耳に入ってたんですよ。それで、まあ、子供心なんかわからんけど、まあ、変な音楽っていうのは、まあ、もっとその以前からね小学時代から耳に入ってたみたいなんですよ。
もう本当に久しんだ。
そうですね。それで、まあ、やっぱりジャズ本当にこう意識的にこうジャズにハマり出したのは何でしょう、やっぱ高校生の頃でしょうね。から
高校の頃はもうバンドや
って、いやいや全然やってない、聞くだけですよ。高校生で、それでまだその頃はほら高校生でジャズ喫茶なんて行くと、うん、ま
あ、その当時はね、背伸びした世界でね、
いや、なんちゅうかそれこそ定額になるような世界でしたからね。
だから高校時代でも、
はい、だから高校もう出る頃にですね、とある大人に付き添ってもらって初めて行きましたよ、
ジャズ喫茶に。
ああ、感動しましたけどね。ああこれがかって、もうそっからもう卒業したらもうハマりっぱなしですね。
ああ、音の世界だって感じだった、
うん、もう
自分で吹き始められたのはいつからですか？
まあ吹き始めたのはそこのやっぱりマイルスっていうところに出入りしてるで、まあやっぱり好きな連中がいっぱい来てるわけじゃないですか、うん、同年代ぐらいとかちょっと若い人たちとで始めたから、やっぱり20歳ぐらいからじゃないですかね。まあソニーロリンズがやっぱり好きで、当時から、そうするとなんかずっとそればっか聞いてると、なんか聞くだけで物足りんくなってきてですね、なんか自分でやれるんじゃないかという錯覚を起こして。
いや
そっからですよ。だからちょっとどうせやるんだったら、うん、ねちょっと勉強してみたいなと思って、うん、それでもう仕事も何も辞めて東京行きましたね。道玄坂に山があるんですけどね、最初は何もほら分からないからそこに行って、いろいろ、そしたらそこで、まあ、要するにその右も左も分からんから初心者コースみたいなのがあるわけですよ。その楽器できない人も教えてくれるっていうやつで、それでまずはそういうとこで入ったんですよ。
あ、
それでずっとやってるうちに、そこはたまたまのジョージ・オツカさんってドラムの人がですね、まあ、練習場所にいつもそのスタジオ使ってたんですよ。ジョージさんのバンドに、当時がテナサックスが山口真由美さんで、それならもう教えてる、まあ、山木さんが教えてるから行ってみたらって言うんで、それで紹介されて行ってみたんですよね。そこに行って習うことになった
んです。ああ、その山口さんから。
はい。それいや本当はですね、渡辺貞夫さんに習う予定してたんですよ。でそれなんでかって言うと、僕はね東京行く決心したのはやっぱり渡辺貞夫さんが長崎に公演に来られた時にいろいろ喋ってて、はいはい、
あ
それでいや音楽やりたいと思うんですけどねみたいな話したら、うん、どうせやるんだったらやっぱり東京来てもうやっぱりちゃんと勉強した方がいいよって言われて、そうですね、そしたらもうぜひ行きますっつって、それでも行くちってもこっちはほら金も一銭もないって PP だからとにかくそれで行こうっていうことになって、それから 2,3 年かかったんですよ、まあ、お金貯めたりなんかして。
なるほどなるほど。
それで行ったんですけどね、それで訪ねて行ったらもうそのヤマハではその時はもう渡辺さんを教えてなくて、
なるほど、
その山木さんって人がどう教えてて、
いやその鍋さんで佐田さんでさえ教えてたんですか、
はい、そうそうですよ、
すごいですね、
一人じゃなくてこうグループレッスンだから、
ああグループレッスン、
はい、10人ぐらいいるわけですね、こいつはやっぱり中にはもうバリバリ吹ける人もいるわけですよ、もうなんかその一応プロでやってて、うん、やっぱり勉強してる、
なるほど、
人もいるし、全然ここ違うわけですよね、まあ、その中でやってもうまあ大変な思いはしたんですけど、結局やっぱりついていけないんですよね、こともあって、ちょうど僕もその頃ほら体を悪くして、それでもうどうしてもその楽器吹けなくなって、それでもうしょうがなしに帰ってきたっていうことなんですよね。
帰ってこられたのはいつぐらいですか。
だから1年ぐらいしてですよ。
その時年齢いくつぐらい。
ね、27、28じゃなかったかな、多分。
それからすぐお店始められたわけじゃないですよね。
いやいや、それからまた普通のお勤めをずっとしてて、最終的に、だから22年前ですよね、ちょうど。でもだから今64になるから、まあ41人の時ですよ
にこのお店を始められた、
はい、
ここで
ここで
ここで、はい、あ、だからやっぱり老舗中の老舗っていうコピーがくっつくんだって。老舗中の老舗のジャズバーみたいなね、
うん、まあ、そういうふうにね言っていただけるのは非常に光栄ですけどね、うん、始める時もこうそんな強い決意を持ってるとかそんなもんじゃないですよまあもしダメやったらダメ元でまた何かやればいいやってぐらいの思いで始めたんですけども、うんうん、
そのバンドはそのこのお店を始める前からバンド活動はなさってたんですね。
そうですね、メンバーはね、でも今のメンバーじゃなかったみたいですよね。全然違うメンバーでやってたみたいですけど、実際今のメンバーに固まったね、とこのお店をやって、
あ、じゃあ今のメンバーはもう、
もう何十年も、
もう20年ぐらいの、
うん、まあ、まあ途中で入れ替わりがあったりして、ね、まあまあ14、5年はなりますよ。
そのソニーロリンズ、
はい、
とは毎年会われるの
っていうか、まあこのとこは94年からずっとだいたい毎回、まあ毎年は彼も来れないんで、だいたい2年に1回ぐらいの、
うん、来られた時
はだいたい、はい、だいたい、
そう、どんな戦いで会うような、
そうですね、メンバーのベースの人はね、ボブ・クランショーっていう人、
はいはい、クランショー、はい、
うん、ピアノのね、マル・ウォルドロンって、
マル・ウォルドロン、
うん、知ってますよね、
はいはい、
あのレイマーのレフターローンの、
はいはい、
知った人、はい、彼をですね、その何年か前にその長崎、当時の長崎のジャズ喫茶とかなんかのあみんなで長崎で読んで、はい、NIB でやったんです
よ、ホール
で、はい、それで、まあ、彼とはまあ、面識があって、
ウォルドロンと、
はい、
ほう、
それで彼がそのメンバーで来てたんですよ、そのブリックに、はい、ああ、ボークランショーなんかの、ウォルドロンをまず訪ねて、うん、彼もよく覚えとってくれて、
あ、そうなんですか、
うん、それで、実はボークランショーにね会いたいんで紹介してくれって言ったら、うん、紹介してもらって、それで、いや僕は実は言うとロリンにすごい不安で、あの今 CD を作るんで、よかったらね、まだ完成してないけど、
はいはい、
手紙と一緒にね、あの、まあ、会うことがあれば渡してもらえませんって言ったら、ああいいよって言って渡してくれて、言ってたらたまたまそれがね6月だったんですよ、
はい、
6月のねよく覚えてるのは30日だったと思うんです、最後の日だったと思うんです、そしたらいや、あの今年10月日本に来るようするんですよ、ロリンズと一緒に、
お、
まあ、その時に、まあ、10月日本来るから、来たらもうぜひ訪ねておいでって言われて、 それで、あ、もう必ず行きますって、うん、でそこからですよね。まず僕にとってはもう雲の上の存在なわけで、
ずっと憧れてこられた
わけですね、はい、それでしかもほら、それ本当にジャズの歴史に残るような人であるわけですよね。そういう人とそういうあの同じ、ね、場所でそうやっておしゃべりができたりとか、はいはい、っていうのがやっぱりまずこうすごいやっぱり、はい、もうこっちはもう取るものもとりあえずって感じで、はいはいはい、なんかこうこれは本当現実なんであろうかというようなやっぱりまず感じがしましたよね。でもその時はちょうどもう6月からもう次会ったのは11月の頭だから訪ねてるのはもう CD が完成してたから、
なるほど、
それを持って行ったんですよ。
あ、なるほど。
こうやってそれ
でいつですか？
それ2001年ですね。
2001
年の11月の何日ですよね。
ロリンズはいくつぐらいですか？
今年で79になるんですかね。9月で9になりますからね。
おおらかな人ですか？
ロリンズはそうみたいですね、う
ん、ね、
はい、
あの曲奏からそんな感じ。
そうです ね、いやそれもあるし、だからやっぱりこの年までずっとやれてるって思う。
あ、
逆に変なオーラみたいなのはないんですよ全然。
え、
オーラみたいなの感じないんですよ。
おうおうおう、
こう極端に言ったら、ね、なんかちょっとそれのおじさんみたいな感じが一瞬したりするんですよね。おうおうおう、でいろいろなミュージシャン会うとなんかこうこの辺でバリこうオーラっていうオーラっていうよりもバリアを感じるんですけど、はいはいはい、ロリンズはそのバリアがない、はいはい、それは僕の見方だと思うんですけど、全然そういうものを感じないですね。
音がまず、
もう音はす
ごい、音が大
好き、うん、音はその昔と比べて今また違いますね、いろいろその年代で違ってるんですけど、ガガッと
変わってきたり、
はい、あのですね、特に80年代ぐらいの、なんていうの、研ぎ澄まされたような乾燥したような音があるんですよ、まあ、録音の線にもよるんでしょうけど、あれがやっぱり特に好きですね、ここ最近。は
それは、じゃあ一枚ロリヌのアルバムで上げてくれって言われたら、やっぱ80年代のやつを上げますか？
いや、あのそれはですね、そう言われると困るんですよ、ね、だってそれが現れる前までは50年代、うん、例えばあの一番有名なサキソポンコラスあたりも好きだったんですよね、うん、でずっと来て80年代になってそういう音を出したっていうのがすごいなと思って。
ああすごいなって、
はい、
ジャズやってて一番面白かった、良かったって思う音なんですね。
まあ、自分が表現できるっていう言い方もちょっと抽象的なんですけど、なんかこう分かってくれませんね。
分かります
ね。それがやっぱりこうできるっていうのがやっぱりいいですね、うん。